聖書を読みます。はじめに旧約聖書創世記37章の18節から22節を読みます。修法のページが、記載が抜けておりますけれども、旧約聖書の、64ページの下の段の一番終わりの部分からです。旧約聖書64ページ、創世記37章、18節から22節。兄たちは、はるか遠くの方にヨセフの姿を認めると、まだ近づいてこないうちに、ヨセフを殺してしまおうと企み、相談した。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる。さあ、今だ。あれを殺して穴の一つに投げ込もう。あとは野獣に食われたと言えばよい。あれの夢がどうなるか見てやろう。ルベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から助け出そうとしていった。命まで取るのはよそう。ルベンは続けて言った。血を流してはならない。アレノのこの穴に投げ入れよう。手を下してはならない。ルベンはヨセフを彼らの手から助け出して父のもとへ返したかったのである。もう一箇所、新約聖書のフィリピの信徒への手紙2章の12節から18節までです。これもページが抜けておりますけれども、新約聖書の363ページ、上の段になります。363ページ、フィリピの信徒への手紙第2章12節から18節まで。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば、咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で、火の打ち所のない神の子として、世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は、自分が走ったことが無駄でなく、ロークしたことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう。さらに、信仰に基づいて、あなた方が、生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても、私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。祈祷を捧げます。世界の主である御神様、 御子キリストがこの世に来られた時、あなたは星によって占星術の学者たちを東の方から導いてくださいました。彼らはその星を見て喜びにあふれ、心からの礼拝を捧げました。神様、私たちもまたあなたに導かれて礼拝に駆けつけました。どうかあの東からの旅人たちのように、私たちを喜びで満たしてください。この世界のすべてがあなたの与えてくださった光に照らされますように。そして御子と出会った者たちが今までと違う新しい道へと踏み出していけるよう、あなたの祝福を与えてください。エピファニー権限が私たちのうちに出来事となりますように。御子イエス・キリストの名のゆえに祈ります。アーメン。血を流してはならないと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年は複雑な様相を呈しているシリアの内戦はますますひどくなり、一昨年に引き続いて難民がヨーロッパへ押し寄せました。でその影響でヨーロッパ各国では難民排斥を訴える右翼政党が躍進しています。 EU を離れる決断をしたイギリスもそうですけれども、 EU の中核ともいうべきドイツやフランスまでもがその波をかぶっています。私たちの国は地理的に離れていることもありまして、おそらく多くの日本人は難民のことを気の毒には思いつつも、まあどちらかというと対岸の火事的に眺めているというのが実情だと思います。私は一言で言うと、ヨーロッパの歴史を築き上げてきたキリスト教が問われている事態が今起こっていると考えています。キリスト教にはあの良きサマリア人の伝統がありますし、困っている人を助けるのはキリスト者の義務である、神様に対する責任である、そういう自覚があります。日本は戦後70年以上も平和が続いておりますので、私たちは確かに自分が戦火に巻き込まれて国外に逃れなければならないという状況は実感しにくいとは思います。しかしあのシリアの内戦は難民たちの責任ではないのです。激しい内戦がそこに起これば、居住していた人々は命からがら逃げ出すしか他に術はありません。おびただしい難民の群れがトルコやギリシャにあふれたときに、ドイツのメルケル首相は100万人を受け入れると宣言をしました。で、一昨年以来ドイツはそれをずっと実践してきたのです。で、はるか遠くのカナダやアメリカも相当数の難民の受け入れを行ってきました。で、私たちの国、日本政府は全く関係ないかのようにそっぽを向いてきたんです。 それどころか国内には在日朝鮮人韓国人を標的にしたヘイトスピーチという、ひどい活動が大手を振ってあちこち割烹したそういう状態です。で、難民申請は日本ではほとんど認められません。年間数人というレベルです。で、ドイツは第二次大戦のこのホロコーストの責任を負おうとしているんだという指摘もあるんですけれども、この受け入れ表明の土台には私はキリスト教の信仰思想があると思っています。迫害や戦争を逃れようとする人たちは保護される権利があるということを人権の視点からドイツは明らかにしたと思います。で、これまでフランスやベルギー、トルコ、アメリカなど世界各地で起きたテロによって、まあ、いわゆる文明のタブーが侵されたことは事実だと思います。しかしそれでもなおドイツは右翼の伸長にもかかわらず保護されるべき人をかくまうという理念を堅持し続けています。で、これはすごいことではないでしょうか。キリスト教の理念に根ざして文化や宗教の間に恐怖や憎しみが拡散することを拒否したのです。日本の政治家に足りないのはそうした深い思想性だと思うのです。で、新年を迎えるにあたって私はしきりにそんなことを考えておりました。で、そこでこの人間同士がなぜ憎しみ合ったり殺し合ったりするのだろうか、そういう現実と命への尊厳の関係を聖書はどう解き明かしているんだろうか、そのことを考えてみました。で、そこで一つ浮かんできたのが昨年祈り会で学んできたこの創世記の一つの記事でした。で、それが今日のテキストなんです。ヨセフ物語という壮大なこの流れの物語があるんですけれども、その中のヨセフに関する小さな逸話です。新しい年はせめて血の流れることが少ない平和な年であってもらいたいと願いつつ、なぜ人間はいつもこう殺し合っているのか、このヨセフに関わる小さな逸話を通して少しでも考えてみたいと思いました。で、祈り会では、まあ、続調物語全体もかなり駆け足で読み進みましたので、今日は少し腰を落ち着けて読んでみようと思います。ヨセフがエジプトに売られる話です。ヨセフというのはヤコブという族長の息子ですけれども、ヤコブのあの12名の子供がやがてイスラエル人の先祖となっていくのは皆様もご承知の通りです。ヨセフにとっては曽祖父にあたるアブラハムも父親のヤコブも、まあ、かなりいろいろな人生体験をしていますけれども、ヨセフは今日のテキストの物語に始まりまして、この後ずっと創世記の50章まで、まあ、それこそ波乱万丈の生涯を送っていくことになります。まあ、一つ一つの物語が まあ、小説のように面白いんですけれども、読むにあたって気をつけなければいけないのは、それぞれの小さな物語が何を主題としているのか、でそのことをしっかり掴んで読み進むことだと思います。で37章というのは、この17歳の青年ヨセフが兄弟との間にいろいろなトラブルを起こすというところから始まります。兄たちが10人います。でそれはいわゆる腹違いの兄たちを含めた10人です。でそもそもヨセフの母親であるラケルというのは、この姉妹のレアと一緒に、まあ、お父さんの計らいによってこのヤコブと結婚するんですね。一緒にヤコブの妻となっているんです。まあ、複雑な家庭環境がその時にもうすでに始まっております。でお父さんのヤコブはレアとラケルの妻たちの召使いである、それぞれの召使いである、いわゆる女奴隷たちにも子供を産ませています。ヨセフは女奴隷たちが産んだ兄たちと遊んでいたように今日の箇所には書かれています。それは2節を読むと、大体これは腹違いの兄さんたちと遊んでいるんだなということがわかります。でその理由は、ヨセフにとっておばさんであるレアの子供6人、兄たちですね、この兄たちには多少遠慮があったせいではないでしょうか。遊んでいた4人は兄とは言っても奴隷の子供たちですから、兄ではあるけれども単なる兄ではない、そういうその微妙な気持ちがヨセフにあったように思います。おまけに父親は自分を誰よりも可愛がってくれるということが分かっていましたから、兄たちに生意気な口を聞いたわけです。その最たるものが五節以下に出てきますヨセフが見た二つの夢です。今日のテキストの少し前のところですけれども、ヨセフの見た二つの夢の話が載っています。で、最初の夢は、兄たちの麦束が中央の自分の麦束にお辞儀をしたというものです。兄たちはヨセフに言いました。お前が我々の王になるというのか、お前が我々を支配するというのか。で、次に見た夢は、太陽と月と星とが自分を囲んで拝んだという夢です。太陽と月は父と母を、十一の星は兄弟たちを表現していると考えられています。要するに、父や母や兄弟たちが皆ヨセフを拝むようになるという夢なのです。で、今日のテキストにはその二つの夢の、まあ、前段階といったこのストーリーが置かれています。兄たちはヨセフが弟のくせに生意気だと頭にきていたんですね。その上に父親のヤコブはどの兄弟よりもヨセフを愛して、ヨセフには特別高級なこの裾の長い晴れ着などを作ってやったということも出てきます。で、そういうその家庭環境がかなり事細かに 描かれています。で、今日のテキストそのものは、ヨセフが父親の命令で遠方まで羊を飼いに行っている兄たちを訪ねたという場面なんです。で、18節から20節には、この兄たちの頂点に達した怒りや嫉妬が言葉として出ています。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる。さあ今だ、あれを殺して穴の一つに投げ込もう。まあ簡単明瞭な一言ですね。夢見るお方という言い方は、兄たちがこのヨセフを嘲笑してつけたあだ名でしょう。のまけにヨセフは父親のヤコブが作ってやったこの裾の長い晴れ着を着てやってきたわけですから、兄たちの憎しみはそこで爆発してしまいます。誰も見ていないこの場で人思いに殺してしまおう、殺してしまえばあいつの夢なんか消えてなくなる、野獣にやられたことにしておけば何にもバレないだろう、そういうふうに考えたのです。ところがここで長兄のルベンがヨセフの命を助けようとしたのです。21節、命まで取るのはよそう、血を流してはならない、あれののこの穴に投げ入れよう、手を下してはならない。で、22節には、ルベンはヨセフを彼らの手から助け出して父のもとへ返したかったのであるとあります。まあ、なんだかこの長兄のルベンの気弱さみたいなものが伝わってくる気がいたします。まあそれでも一応長兄の言葉ですから、弟たちもそれに従って結局ヨセフは穴に投げ込まれます。穴というのは、まあ、簡単に出られない穴ですから、おそらく砂漠のあちこちにあった枯れ戸みたいなものでしょう。もしこの場面で兄たちがヨセフを殺してしまっていたら、カインとアベルのような兄弟殺しがまたここでも起こるということになりました。で、兄たちは弟を穴に投げ入れて、それから食事を始めるんですね。で、ふと目を上げると、イシュマエル人の大将がやってくるのが見えたと書いてあります。で、そこで今度はユダがこう言っています。まあ、これは、今日のテキストの後のところですけれども、26節でこういう言葉があります。弟を殺してその血を覆っても何の得にもならない、それよりあのイシュマエル人に売ろうではないか、弟に手をかけるのはよそう、あれだって肉親の弟だから。殺された者の血が叫び出すという、あの例のアベルの血の中からの声を思わせるような部分ですね。で、二人の兄の助け方が違っているのはなぜかっていうのが昔から、いろいろ言われているんですが、おそらくそれは資料が違うのだろうというふうなことが言われています。まあ、結論はこのミディアン人商人が通りかかってヨセフを穴から引き上げて イシュマエル人に売ってしまうということなんですけれども、その後の顛末を見ますと、ルベンは後で自分が引き上げて助けてやろうと思っていたということがわかります。でもすでにヨセフは売られた後でした。でとにかくここに描かれているのは、ルベンあるいはユダの心に神様が働きかけて、危ういところでヨセフの命を助けたということです。その意味を私たちはいろいろ探る必要があると思います。でおそらくあくまでもイスラエルの人々に約束の地を与えるというアブラハム以来の神様の約束がここでこういう形で一つの成就をしているんだろうということなのでしょうか。人間のどんな企てがあろうと、神の力の前には無力であることを聖書はいろいろな記事で記していますけれども、ここでも思いがけない経緯で危うくヨセフの命は助かっています。でやがて自分を殺そうとした兄弟たちをエジプトの宰相となったヨセフが助けることになるのは後の話です。さてこの物語には、この人間のとても醜いこのエゴとエゴとの相克ということが描かれているように思います。父のヤコブはかつて兄を騙して長子権を手に入れた人物でした。で兄たちも弟が野獣に殺されたと父親を騙しているわけです。でも兄たちはやがてカナンの地が飢饉でエジプトへ逃れた後、このお父さんの父ヤコブに対しては、実はヨセフは生きているんですよということを言わざるを得ない時を迎えなければなりませんでした。世の中には良いこと悪いこといろんなことがあるんですが、その良いこと悪いことの結末がこの地上では片付かないことがしばしばなんです。例えば私たちが罰せられるような悪いことを人に対してしたとします。でも罰せられずにこの世を終わることがあるんですね。でその逆の場合もあると思います。で世間の人たちはそういう時に、神も仏もあるものか、まあ、そんな言い方をするんでしょう。でも私たちキリスト者はそう言ってはならないと思います。やがて必ず終末が来て、それがはっきりされる時が来ると信じるのがキリスト者の考え方だからです。ヨーロッパの悲惨な出来事を聞いたり、日本の悲しむべき現実を見るにつけ、どこにも希望がないように思えてしまうんですけれども、そうではないということをこの古い兄弟間に起こった小さな物語は教えてくれているような気がします。新しい年に血が流される出来事が少しでも減るように、私たちキリスト者には祈り行動することが求められていると思います。お祈りをします。主なる御神様、新しい年を迎え礼拝を守ることのできる幸いを感謝いたします。今年も主なるあなたにぬかずくことのできる生活を 組み立てることができますように導いてください。キリスト者として課題を果たすために小さな一歩を私たちに歩ませてください。また私たちの教会を祝してください。私たちが心を一つにして教会の技を担い宣教を進めることができますように、高齢の皆さんや病の床にある方々、この世の忙しさに翻弄されている兄弟姉妹たちをどうぞ守り支えてください。感謝と祈りを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の101番、命と光たもう神よを歌います。
どうぞお座りください。